マーケティング Q。 番組の最初にお送りするマーケティングに関するクイズ、本日はこちらです。はい、必ず誰でも飲んだことがある、ある飲料のメーカーがですね、ある工夫をパッケージに取り入れたところ、 SNS の投稿数が爆発して売り上げが大きく伸びました。さて、その工夫とは一体何でしょう。 A、 パッケージに原材料の産地を大きく記載した。B、 パッケージに自分の名前を入れられるようにした。C、 パッケージに栄養素のグラフをつけた。答えはこの後ゲストご紹介の後にお届けさせていただきます。ということで始めていきましょう。阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ。阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ。この番組は直感マーケティングを研究しております、私阿部寛がですね、さまざまなゲストとともにお送りしております。それではここで本日のゲストをご紹介させていただきます。はい、株式会社オリジンリル、所属芸人のちゃんひびさんです。
あ、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お邪魔します。
ついに叶いました
ですね、
ゲストに来ていただくという、
はい、はい、僕がカレー屋さんで、スープカレー屋さんでアルバイトしてる時にお客さんで来ていただいて、はい、なんか話が弾みまして、
は
い、
そう
で、話を聞いたら FM 那覇でラジオしてると、はい、で木曜日だと、はい、で僕も木曜日だと、はい、ということでね、いつかじゃあゲストに呼んでくださいっていう形でやっと叶いました、はい。
ありがとうございます。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
ということで何でしたっけ、
は
い、
ある飲料メーカー、
はいはいはいはい、
パッケージね、そうパッケージ
に何て言ってました。
パッケージにある工夫をしたんですよ、
はい、うん、
でどんな工夫をしたことによって、うん、SNS の投稿数が爆増して売り上げが大きく、
SNS がまず伸びたってことなんですね。
そうですね。
あ、なるほどなるほど、
はい
はい、もう一度聞かせていただいてよろしいですか、
は
い、
答えは、はい、3択なんですけど、はい、A、はい、パッケージに原材料の産地を大きく記載した、
うん、大きく記載した、はい、
パッケージのラベルのところ、はいはいはいはい、で2つ目の B が、うん、パッケージのそのラベルのところに、うん、そのまあ、買う人の自分の名前を入れられるようにした。
買う人の名前、
はい、
うーん、はいはいはいはい、
例えばあのちゃんひびさんだったら、うん、ちゃんひびってパッケージにラベルにこう印刷されるようにしたって
。はいはいはいはいはいはい。
で C はパッケージに栄養素のグラフをこう描いた、
うん、なるほど。じゃあ B じゃないかな。
正解です。
やっぱりそうですよね。
正解。
おそらく
これは、うん、あのどこがやったかっていうと、
はいはい、
あの絶対飲んだことあります、
うん、
今週多分飲んでます。
どうでしょう。
赤いラベルといえば、
赤いラベル、
はい、
何でしたっけ。
シュワシュワした赤いのといえば、
コーラ、
コカ・コーラ。
コカ・コーラがやったんだ。なんか見たことあるような気もするな、はい、確かに。
なんかあのウェブサイトで、うん、コカ・コーラのキャンペーンサイトで、はいはいはい、なんかこうやって自分の名前、例えば阿部寛とかって入れると、うん、ちゃんとラベルのコカ・コーラって書いてある部分がひらがな阿部寛になって、うん、
それは楽しいな。
ラベルが印刷できるみたいな。
それは楽しいですね。僕もコーラあんま飲まないんですけど、はい、それだけ買ってみたくはなりますね。
そうそうそうそうそうそう、
なるほどなるほど。
そうなんですよ。でね、これね、ちょっと何かっていうと、これ心理学でいうと、うん、っていうところなんですけど、まあ、さっきちょっと言ってたあのカクテルパーティー効果っていう、
はいはいはい、
いうもので、これどういうものかっていうとですね、うん、あのもうずいぶん昔なんですけど、1953年のこう心理学者、うん、あの先生がですね、あの人は騒音の中でも、うん、自分の名前だけは瞬時に聞き分けられるんですよ、うん、っていう現象を発見したんですよ、うん、
へえ、おもろいな。
でこれ、この心理学者の先生はこの左右の耳にこう別々の音声を流して、うん、で片耳の内容だけ聞き取ってくださいねっていう、うん、二重聴取課題っていうのを実験で何十人にもやったんですよ。
うーん、
両方から別々の音量が内容が来るんだけど、うん、片方だけのやつを ちゃんと聞き取ってくださいねって言ったんですけど、うん、はい、その注意を向けていないその側っていうんですか、うん、はいはい、左側だけ聞いてればいいのに、うん、この右側の方の中に自分の名前が呼ばれる、
うん、
呼ばれてるっていうのをちゃんと聞き取れた人っていうのが全体の 30% 以上いたんですよ。
すごいな
っていうね、実験をして、これカクテルパーティー効果、これどういうことかっていうと、はい、要はその自分ごと、
どういうことなんだろう、はいはいはい、自分ごと、
要は自分に関係する情報はもう意識してなくても、うん、そのまあ耳に入ってくるアンテナで拾えるっていう、まあ僕らの脳みそのこの仕組みなわけなんですけども、うん、それを活用して、うん、要は自分ごと、
うん、
自分ごとと感じ取ってもらうことっていうのが、まあカクテルパーティー効果
すごい。やっぱ人間って自分が可愛いんですね。
そう、
自己中なんですね。自分、
そう、う
ん、自己中とはまた違うのかな。
まあ、どっちかっていうと多分、うん、そのあのもう本当に20万年前から、うん、ある僕らの本能でやっぱ防衛本能なんですよね、
うんうんうんうん、それに近いのか。
そう、
そういうことなのか。
だから例えば、うん、〇〇をやっつけるぞって言っててもあんまり気にならないんだけど、うん、そこで自分の名前が含まれてて、うん、安倍をやっつけるぞとかって言ってたら防衛本能が働いて、うん、
ちょっとびっくりするんだよね。おもろいな、そうなんだ、
俺のことみたいな。
へえ、なんかお笑いに生かせそうな気がするぞこれ、うん、ちょっと考えてみます。ありがとうございます。
これね、カクテルパーティー効果で言われて、これ結構いろんなところでもやってるんです、うん、日本だとちょっとあれなんです、うん、申し訳ないですね、なんかアメリカかぶれって言われそうなんですけど、
なんでしょうか。
スターバックスって、うん、日本って名前呼ばないし名前書かないですよね、こう、あの、入れ物に。
はいはいはいはい、
あの、僕ちょっとアメリカしか分かんないんですけど、うん、アメリカだとそのオーダーした時に、うん、お金払ってオーダーした時に必ず名前聞かれるんですよ、
うん、
で僕だったらヒロシだからヒロって言って、うん、HIRO って言って、うん、ヒロって言うと、彼らね、この取りに来ての台あるじゃないですか、
はいはいはい、
あそこに、うん、あのヒロってこう走り書きをしたカップにやってんで、ヒロって呼ぶんですよ。で、あれも実はカクテルパーティー効果で、
うん、
そのなんとこれスターバックスで検証したらしいんですけど、うん、そのカップにお客さんの名前を書いてその渡すっていう、この文化だけで顧客満足度が 30% 以上上がったっていう。
そんなに？
そう、 30% ってすごいんですよ。
そんなに上がります？
そう、名前を呼ぶっていうだけで。
面白いな
たったそれだけ。そう、たったそれだけ。
30% って相当なもんですよ。
そう、 30% 相当ですよ。
ちょっと何かに生かそうこれは。
で、ね、もっと冷静に僕らの日常生活を振り返ると、
うん、
あのレコメンド機能ってあるじゃないですか。例えばアマゾンだったら、うん、はいはい、あなたへのおすすめとか、あとスポティファイとかでもあるじゃないですか、
うん、ありますね、はい、要するに YouTube とかでも、TikTok とかでも自分が長く見たやつを、はい、がたくさん出てくるみたいなことですよね。
そうそうそうそう、はいはい、あれも結局ちょっとこう自分ごとの親戚みたいなもんじゃないですか、
うんうん、そうですね、
そうそうそうそう、うん、自分、本当に自分だ。 Netflix とかもあれすごいらしいんですよ、このドラマを視聴したあなたにおすすめの動画とかこう映画とか出てくるわけなんですよ。それやるだけで、ただ普通に陳列してるよりも、うん、やっぱり Netflix も確かね 40% ぐらいかな。
すごいですね、
視聴時間が伸びたっていう。
すごいですね。いやー、いやー、もっとなんか考えないといけないな、やっぱり人のためにね、なんか発明しないといけないな俺も。
そう、
研究しないといけないし、
ね、面白いんですよ。そうだからね、人はね、こうやっぱり自分ごととなった瞬間にやっぱり動き出すので、
うん、
これは結構僕もあのマーケティングのね、こう日頃こうサポートをね、こう企業さんとさせてもらってるんですけど、あのこの辺で、この辺のマーケティング、うん、要は人に動いてもらうためにどういう言葉をかけたらいいのかっていうのを、うん、
聞きたい。
あの一番、うん、なんて言うんでしょうね、日本国内の業界でいうと、うん、一番こう深くやってこられてるのって、うん、通信販売業界なんですよ。
通信、あ、そうなんですか。
まあ、今はもうね、うん、ネットショッピングとかっていう言い方になってますけど、昔ながらの通販会社って覚えてます？あのジャンプの後ろとかに、
うん、
現金書き留めで送って、うん、なんかお金が増える財布とか、
うん、なんかありましたね、なんかありましたね、
背が伸びるバネみたいな、
はい、
なんか足が伸びるバネみたいな、
ありましたね、ありましたね。
とか、まあ、昔ながらでいうとサプリメントとか、こう、
はい、
気配薬、
はいはいはいはい、
気配薬とか ああいういわゆる昔ながらの通販会社さんって、うん、当時インターネットもないし、だから動画配信もできないし、うん、でテレビショッピングの枠は高いし、うん、ってなると、うん、ああいうその雑誌とか新聞とか、あとはその DM 郵送 DM、
DM ダイレクトメッセージ、
ダイレクト、そうダイレクトメールで、うん、やっぱりお客さんを買う気になってもらって、
へ
ー、コールセンターに電話するとか現金書き留めでお金送ってもらうとかっていう、
いろんなことやってますな。
そのためにはね、こう文字だけで、はいはい、テキスト情報だけで人に動いてもらわなきゃいけないわけじゃないですか、
うんうん、
ものすごいあの辺の昔ながらの通販会社さんって実はすっごいマーケティングスキル高いんですよ、
うん、そうなんですね。
そう、
どうやどんな写真だったら見てくれるかとか、
そうそうそうそう、
どう言葉を、
どういう言葉だったら
一文字でも無駄にしないようにみたいなことだと思いますね。ああ、そうですか、すごい。
いかにこう自分ごと、うん、あなたのことだよっていう風にすることで人っていうのは動く、すなわち購買行動を起こしやすくなるんで、だ例えば僕だったら、うん、なんかこうなんかのね、こう DM とかでも、うんうん、なんか40代の男性、うん、40代の男性のあなたへって来たら、
うん、はいはい、
まあ一応僕40代なんで、うん、40代の男性のあなたへかてんてんてんって感じなんですけど、
はいはいはいはい、
例えば、うん、40代男性、うん、最近運動不足、
うんうん、
バツイチのあなたへみたいな感じで言われたら、俺のことってなるわけですよ。
ああ面白い、なるほど、ちょっと狭めてあげればいいのか、そういうことですか。じゃあ今日なんだ、お笑いで言ったら共感、やっぱりあるあるネタが受けるっていうのはそういうことなのかな。
ああ、そうですね、
私も、
う
ん、私も分かるみたいなこと、
共感なんですよね、
うん、共感とかかが近いのか、今の話になると。
そうですね、
はいはいはい、ちょっと勉強になったな。
いや本当にそう、まさにあの、うん、あるあるとかも、うん、なんかなんていうんですかね、そのあるある私経験したことないみたいな、うん、あるあるもあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
そういう人にとっては全くピンとこないじゃないですか、
はいはいはい、
だけど、
は
い、ある、うん、本当ザあるあるの話ってみんなやってっから、うん、ちっちゃい時とか、うんうん、
はいはいはい、
そう過去にね。
なるほどなるほど、
だから分かるって、それ共感、
うん、私も分かるっていうことか、そういうことか、なるほどな、ね、お客さんの挨拶するんですけど、ライブとか終わった後に、はい、みんなありがとうございましたって言うんですけど、その時名前聞きましょうね。
そうですね、
僕に声かけて写真撮ってくださいって言った人は、
はい、
名前聞いて名前覚えて名前呼んだらもう満足度が上がるんでしょ。
そうですね、
それだけで。
そうですね、だからなんかこれ僕全然ね、うん、そのあの、うん、ちゃんひびさんはもうプロとしてね、もう25年
やってますね、
やられてるんで
長々
あれなんですけど、
はいはい、
例えばでもその会場で、うん、僕ねどっかの芸人さんかで芸人さんだったかな、見たことあるんですけど、はいはいはい、やっぱりその名前で呼んで差し上げたいけど、まあ、うん、ね、みんなの前で自分の名前言うのもなんだしっていうので、うん、そこの方って言うんじゃなくって、うん、誰だったっけな、もう名前勝手につけちゃうんですよね。
うん、うん、
そのなんかそのディスるような内容じゃなくて、なんかこうリボンしてたら、はいリボンさんみたいな、
うん、はいはいはい、
そう、そんな感じで、
それでもいいのかもしれないですね。
そ
う
そ
う
そ
う、
はい、はい、そこのスカジャン兄さんみたいな、
はいはいはい、うん、嬉しいかもしれないな。
そうそうそう、
うん、呼ばれたら、うん、変な髪色の人とか言われた方がいいのか、
なんか赤い髪してたら、はい、クッキーモンスターさんみたいな、
はいはいはいはい、
そんな感じで
面白いかもな。
そうそうそう、なんかそのじゃあ2列目の左から3番目の何色の服着てるあなたとかって言われるよりも、
うん、ねえ、なんかちょっとギャグテイストで、うん、ディスるようなことをしなければ、
そうそうそうそう、う
ん、なるほど、
なんか共感も生まれるし、うん、
褒め言葉だったらなおいいのか、
そうですね、
そこの美人さんとか、
そうですね、
うん、髪の毛が綺麗な方とか、あ、そういうことですか。
髪の毛サラサラのビダルサスンさんみたいな、
なるほどなるほどなるほどなるほど、
呼ばれたりとかすると、
うん、とってもいい、キューティクルさんとか言うといいかもしれないですね。あ、とても勉強になりました。
ありがとうございます。
なるほどなるほど、
そんな
そうですか。やっぱりいろいろ考えないと商売っていうのは難しいんですね。
いやまあでもね、こう楽しみながら、
楽しみながらね、
やっていけると、
はい、
そうですよね。
いや僕もね、来年の1月か2月ぐらいからちょっとバーを始めようと思いました。はい、
行く行く行く。
あ、ぜひ来てください。
じゃあそのちょっと後半ちょっとそのバーの話ぜひ、
かしこまりました。
はい、聞かせていただきたいと思います。
アドバイスください。
阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ。この番組は直感マーケティングを研究しております、私阿部寛がですね、さまざまなゲストとともにお送りしております。
はい、
本日はですね、ゲストで株式会社オリジンリルのですね、所属芸人のちゃんひびさんにお越しいただいております。
はい、失礼いたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はいはいはいはい。
なんと、
そうなんですよ、
バ
ーですね、お笑いと、
はいはい、
お笑いも見れて、でなんか舞台がちょっとあるような感じで、いつでも漫才ができるようにっていうのと、はいはい、あとレゲエが僕ミュージックが好きなので、
はいはいはいはい、
レゲエとお笑いのバーを、作りたいと思っておりますね。
どの辺、なんかもう場所とか、あのこの辺みたいな決めてらっしゃる
んですか？桜坂あたりかな、国際通りちょっと入ったところぐらいの方がいいのかなっていう、もうざっくりですけど今は、はい、思っておりますので。
でも、
はい、
その漫才ができる、うん、っていうことは広さは
どのくらいかな、
30坪ぐらい、
20坪ぐらいで考えてます ね。まだちょっとちっちゃめのところ、
ははは、
家賃もそんなに払えないので最初は絶対に、
はい、う
ん、そのぐらいのところでちょっともうスモールスタートで、
はい、
やらせていただこうかなと思いますね。
いいですね、いいですね。
コップ、じゃあコップにお客さんの名前書いたり、うん、した方がいいのかなとか思っちゃったな。単純に、うーん、なんかね、差別化できたらいいかもしれないですね、今の話を聞いて。
そう、そこでなんですけど、
はいはい、
差別化って言葉出たじゃないですか。
はいはいはいはい。
これちょっとごめんなさいね、今日なんか僕の話ばっかりになっちゃったんですけど、
全然
よくね、これ僕いつもお話あちこちでこう話してる話なんですけど、うんうん、よくその商売やるってビジネスで差別化が、ね、重要だみたいな話ってこう耳にタコができるぐらいこう聞くじゃないですか。
めちゃくちゃ聞きますね。
でもね、もうね、差別化じゃ選ばれにくくなってますよっていう話。結局差別化ってどういうことっていうと、例えば大体差別化の要素って数値で置き換えられるんですよ。
はい
はい、例えばね、金額、
はい、
うん、従業員の数、
はい、
社歴、
うん、
お店のその歴とかね、あと駅からの距離とか、うん、取り扱ってる飲み物の種類の数とか、
うん、
そのなんか食べ物の種類とか、あと食べ物のこだわりの産地とか、それって言うならば全部数値で置き換えられるじゃないですか。
はいはい、
食べ物の栄養の含有量が何ミリグラム入ってるとか、うんうん、これも全部スペックなんですよね。
あ、
全部単位で置き換えられる。
はいはいはいはいはい、はい、
で例えばですよ、
うん、
例えばうちのバーは、うん、例えば100種類、この沖縄県内では 最大の100種類のカクテルを例えば用意してますと、うん、
はいはいはい、
言ってオープンしました、
うん、
で その時は良かった、
良かった。
だけど1ヶ月後になんか大手の会社が同じ通りに200種類出すよって言ったお店がもしできたとしたら、お客さんは100種類最多のカクテルから選べるっていうのを、そのスペックで選んだお客さんっていうのは、スペックがより高いものが出たらそっちに行くじゃないですか。
はいはい、そうですね、行ってみたく なりますね。
そうそうそうそうそう。例えば駅からもう駅から徒歩例えば5分、
5分のとこにある
駅から徒歩5分で一番近いですと、
うんうんうん、
言ってたのがもう大手がボンって来て、
うん、
もうあの店ね、
もう
駅前に作っちゃうとか、
はいはいはい、そっち行っちゃいますよね。
行ったらね、あのファミリーマートなんてね、あの、うん、おもろ町のもう駅の中にあんじゃんみたいな、
配達
の横にあんじゃんみたいな。
確かに。
要はだからあれも全部そのスペックで置き換えられるものじゃないですか、
はい、
それ差別化って大体そういう感じなんですよ。
なんとなくしか分かんないですけど、
うん、あとそのほら通販とかで言ったら納期とかね、うん、 デリバリーのスピード、
うん、はいはいはい、
もう最速でお届けしますとか、うん、とかっていうのもあれも全部数字で置き換えられるんで、
はいはいはい、あ、なんとなく分かってきました。なるほどなるほど、
数字に置き換えられる内容を、うん、そのお客さんの選んでもらう、うん、そのポイントにしちゃうと、うん、戦い続けなきゃいけないんですよ、競合たち、競合の他のお店と。
おもろい話だな。
だけど、うん、差別化と相反する対極にあるのって何かっていうと独自化なんですよ。
独自化、
そう、
初めて聞いたの。
独自化では差別化はナンバーワン戦略なんですよ、
うんうんうん、
ナンバーワンを目指そうみたいな、うん、
はいはい、
大変なんですよ、すぐに追い抜かれたりするから。
うーん、新しいやつが出てきて、
うん、価格競争、多分電気屋さんなんて本当そうじゃないですか、
うん、
もう山田電機が1万円で売っててビッグカメラが9500円にしたら次ね、山田電機はなんか9200円にしなきゃいけないみたいな。
はいはいはいはいはい、
あれも完全なるもうあの価格競争差別化でもう苦しんでるっていうか、
ね、もう苦しいですよね絶対。
ははは、なんですけど一方で対極にある独自化って何かって言ったら、うん、この差別化がナンバーワン戦略に対して言うんであれば、うん、はい、独自化ってオンリーワン戦略なんですよね。戦略って言葉もあんま良くないんですけど、オンリーワン的な考え方、
うん、
だから替えが効かない。
おー、おもろいな。
抜かされることがないんですよ。
じゃあ戦わなくていいんだ。
そう、戦わなくていいの。じゃあどういうものが独自化要素になるのって言ったら、
はい、教えてください。
これね、独自化要素って全部数値に現れないんですよ。例えば、うん、このお店の世界観とか、うん、価値観とか哲学とか、うん、ストーリー、過去のからのストーリーとか、うん、あと人柄とか。
人柄が一番分かりやすいですね。そう、この人がいるから行きたいとかっていうことですよね。
そ
う
そ
う
そ
う、
それって数値化できないじゃないですか、
うん、
そう、あとそのお店の店主のこだわりのその哲学みたいな、
うんうんうん、
そう、
哲学に近いんですね。
哲学に近い感じです。
はいはいはい、なるほど。ああ、なるほど。
で、雰囲気とか哲学とか、うん、そういうのがこう積もっていくと、うん、一つの大きなそのお店の世界観みたいになっていくわけですよ。俺あの店のあのなんか雰囲気というか世界観好きなんだよねみたいな。
なるほど、料金が安いとかじゃなくて、
じゃなくてじゃなくて、じゃ、
うー、なるほど。
そう、
はあ、はあはあ、いいことを学びました。戦略にしようとしてたな。
そうだからね、こう自分にとってのなんか、うんうん、そのまあ、でも差別化、ね、差別化要素を頑張るっていうのは、これ企業努力として品質を高めるっていう意味合いでは、うん、努力しなきゃいけないとこではあるんですけど、
必要な部分ではあるんだ。
それだけだともう選ばれにくくなってるっていう。
戦いづらくなってるんだ。
しんどくなるし、
うん、確かに自分の首絞めないと、
そうそうそう、
ね、1位になれないし勝ち上がれないから、ダメではないけど、
そう、
うん、
もうね、しんどくなってくるんですけど、
はいはいはい、
なんかその独自化要素ってまさにもう自分の考え方だったり哲学だったり、うん、世界観だったりって、うん、自分しか持ってないものを
も
う強みに変えていくっていうことなので、うん、無理しなくていいんですよ。
ああ、なるほど。
そう、
ああ、無理しなくていいと思いますね。確かにね、
そのもう自然体でやっていくっていう、
はいはい、料金も別に普通だし、
そう、
うん、だけど、うん、お店雰囲気ですね。
そう、
あと人と、もう唯一無二のものを持っていれば、ああ、じゃあ自分研究ですね。
自分研究ですね。
自分はどういうところが、うん、人に愛されて直さないといけないとかっていうのをやっぱり自分で自問自答しながら生きていかないといけないんですね。なるほど、なるほど。
でもね、そっちの方がね、だってよ、みんなあの僕もね、こうマーケティングの集客のサポートで相談にね、こう乗ると大体皆さん一人でも多くのお客さん、うん、それは来てもらいたいっていうわけですよ。
もちろんそうですね。
で、一人でも多くのお客さんに来てもらうために、一人でも多くの人たちに振り返ってもらえるような、
うん、
その平たい情報発信ばっかりしちゃうんですよね、
うんうんうんうん、
で冷静にまず考えてみてくださいと、うん、あなたのお店に1日ね、うん、1000人のお客さん必要ですかって、
うんうん、
だけどやってることは、うん、情報発信でやってることは1日1000人のお客さんを集めようとしてることと同じようなことをしてるわけですよ、うん、誰にでも刺さるような言葉で、う
ん、なるほど、
皆さんいらっしゃい、
皆さんいらっしゃいが誰にも刺さらないんだ。
そう、皆さんいらっしゃいは誰も来ないな
んて。なるほどなるほど、そういうことか。
でさっきのカクテルパーティーじゃないですけど、うん、あなたに来てもらいたいみたいな。
なるほど。
なぜなら俺はこういう考え方でこの店やってるんで、
うん、
あなたみたいな人に来てもらいたいんですってやった方が結果、うん、
いい
お客さん来るんですよ。
ちょっと絞ってあげた方がいいのか。
そう、
だから私レゲエって今流行ってないからどうなんだろうとちょっと考えてたんですけど、やっぱレゲエはレゲエでいいのか。
いや、うん、全然いいですよ。
うん、
いいだから例えばあの、うんうん、昨日もちょっとあの僕のトークライブであの、はいはい、来てもらってたあの例えばカレー屋たけちゃんいるじゃないですか、
はいはいはいはい、
でカレー屋たけちゃん先月でお店あれしたんですけど終了したんですけど、はいはい、やっぱりカレーが好きなんで、うん、スパイスカレー芸人っていうのでやっていこうと思ってるんですって言ってたんですよ。
おもろいっすね。
スパイスカレーかける芸人っていないじゃないですか。
聞いたことない。
サウナかける芸人はあのマグマさんでしたっけ。
あ、いますね。札幌にもいましたね、一人サウナ芸人。
そう、サウナかける芸人、うん、かけるがやっぱりこう大きいんで、
スパイスカレー芸人
だ。元カレー屋のたけちゃんですみたいな感じで、今スパイスカレー芸人やってますみたいな。
すごい見やすいですね。なんかカレーのどんな話で笑わせてくれるんだろうって準備ができるから見やすいかもしれないな。そうなんですね。
そんな感じで、ぜひね、
すごい見に行きたい、はい、フリーでやるんですかね。
みたいです、うん、ちょっとね、うん、これから来年にかけてっていうことをね言ってました。
ぜひオリジンに来てください、はい、聞いてたらよろしくお願いします。
すいません、
ね、
なんか夢中になって話してたな、ね、もうあっという間に、うん、はい、お時間の方。
あ、お時間、
はい、
お時間
早いっすね。はい、本当に今日はありがとうございました。
すいません、勉強になりました。いい、ありがとうございます。お邪魔しました。
こちらの番組ではですね、はい、マーケティング集客に関するお悩みだったり、はい、まあ、安倍のですね個人的なご質問も含め、うん、お問い合わせフォームから受け付けております。はい、詳細は FM 那覇さんの番組紹介ページ FM 那覇ひらがなで阿部寛で検索で出てきますので、どしどしお問い合わせください、
はい、
それではまた来週の木曜日、16時半にお会いしましょう、うん、ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼いたしました。